続きましては田中明さんの発表です。かつて次のようにすればコアを吐きますという流行語を生んだ方なんですけれども、最近ではですね、ふと何たらをするとかんたらに気がつきました、こうしてほしいんですがいかがでしょうかっていうのが、なんか新しいテンプレートになっている予感がするんですけれども、今日はまさにそのようなお話かと思います。タイトルは使いやすいライブラリ API デザインです。よろしくお願いします。
産総研の田中明です。使いやすいライブラリ API で、使いやすいライブラリ API デザインっていう題目で発表させていただきます。で、一応産総研なんですけど、その今回はスタッフ側ではなくて純粋に、発表者の一人として、参加していて、この会場とかにはその関わってません。関わってくれた人ありがとうございます。というわけで、さて、今日のネタはですね、API をデザインする。で、目的はですね、ユーザーの望み、曖昧もことしてますが、それをなんとなく叶えてしまう API を設計してしまう方法をについて、さまざまな経験から知見を紹介するっていう話を、させていただきます。で、これは去年の Ruby コンフに発表した話をコンパクトにしたやつで、こういう話をしてほしいっていうんで、依頼を受けましたので、させていただくっていう話で、基本方針はですね、人間は怠惰である。これはですね、パールの三大美徳の怠惰とはちょっと違って、三大美徳の怠惰の方は怠惰であるために努力するって話なんです。これはもうちょっとベタに、単に怠惰である。そういう意味です。で、人間はその短い期日で済ますのが好きで、あるいはこっちの方がいい。でも、わかりました。短い期日で済ますのが好きで、あるいはまた、人間は頭を使うのが持ってやって、頭を使って物覚えが、頭を使うことが嫌いで物覚えが悪い。で、頑張ればいいじゃんっていうふうな考えでデザインされた API もありますが、それは使いにくいです。その人間の根本的性質に、怠惰であるっていう性質に反するんで、むしろ怠惰であることを活用してデザインする怠惰思考設計をしようっていう、おすすめなわけですね。で、どうやってやるか。で、具体的な話はですね、まず何やともあれですね、典型的な望み、ここでユーザーって言ったら必ずもうプログラマーのことです。で、プログラマーのユーザーの典型的な望みをどうにかして推測する。で、それを、実現可能な、どうにかして実現する。でも今日はその実現するって話は全く触れません。で、実現した機能をどうやってユーザーに提供するかっていう API のところで、その望みを実現して可能であったとしても、ユーザーがそれにうまくたどり着いてくれるかは分からない。で、それをどうにかしてたどり着かせる、誘導するっていうのが、問題です。で、だから望みを推測して、どうにかしてユーザーを誘導する。で、そのユーザーっていろいろいますんで、その全員をで、完璧に誘導するってことはできない。でもですね、典型的なユーザーは怠惰なわけです。だから怠惰であることを仮定して、いろいろと推測したり誘導したりするというわけです。で、そのサンプルがですね、あるいは成功例が、オープン URI というやつで、その何かっていうと、URI をオープンするようにする、できるようにするライブラリー。あからさまに言えばこうですね、そのなんかオープンするところに URI が書いてある。で、対象は一応、その URI 一般なんですが、主に HTTP で使われます。で、ネット HTTP、青木さんここにもいますけれども、その、よりも簡単にユーザーの望みを叶えると言っていいんではないかと。実際、こっちの方がどんどんよく使われるようになってますね。そのシェアを食ってるっていうか。で、どうやってやるかっていうのは、典型的な望みに、API をチューンしてあるんですけれども、これは結局、2つあってですね、簡単なコードに、で望まれる動作をする。要するにデザインするときに望まれる動作、よくやりたい動作って何か青木さんありがとうございます。その今日もなんかいろいろケチを、いいや。で、そのデザインするときに普段何をやりたいのかっていうことを腐るほど考えて、で、どんなことをしたいのかっていうのを考えたわけですね。で、そういうのを簡単にできるように、デザインした。で、また、ライブラリ全般にわたって、あんまり覚えなくても使えるようにしました。で、まず、今からいくつか まあやるんですけれども、まあ、なんだこっちがオープン URI の API の 大雑把なリストです。まあ、こっちがネット HTTP で、まあどう考えてもそっちの方が小さい。こっちなんでこんなにたくさんあるのと。そのしかもですね、機能がかなり違う。てか上から上が非常に特殊用途で、まあ、下が一般系なんですけれども、まあ、オープン URI は少ない上に、実はこいつら大体同じ機能なんですよね。だからまあ OL ごとが、まあからさまに違う。で、まあ、用途別にいくつか例を出すんですけれども、例えば HTTP で何か取ってきてそれを表示する。まあ、オープン URI でオープンしてリードしてプリントする。まあ、あるいはまあもうちょっと違う形もあります。で、あるいは、まあ、ネット HTTP ではまあこういう書き方が2つあります。なんか GetHTPrint っていう、まあ、クラスメソッドがあるんですが、まあ、皆さん知らないような気がしますけれども、その、で、オープン URI の利点っていうのは、まあ、オープンの使い方みんな知ってるわけです。だから、新たに覚える必要がない。その、脳みそを使わなくていい。だから、その、物覚えが悪い人も、すでに知ってることならまあ覚えてる。その、なんで、まあ、非常にいい。また、ネット HTTP で不思議なのは、この GetPrint ってやつで、これが何のためにあるか。それは HTTP で取ってきた、表示するためにあるんでしょうけれども、その普通に取ってくるゲットってのもあって、それをプリントするのと長さが変わんない。何のためにこっちを使うのか。まあ、なかなか疑問なんですが、まあ、そういう細かい話は抜きにすれば、まあ、このぐらいなら大した違いはないとも言えます。で、まあ、ここの、まあ、ところがですね、オープン URI 次に、まあ、レスポンスヘッダーを取得しようとしてみましょう。まあ、そうすると、こうやってオープンで返ってきた F に実はそのコンテントタイプっていうメソッドがあって取れる。コンテントタイプについては取れる。まあ、他のやつについても、まあ、いくつかの典型的なやつについてはメソッドが、まあ、一般的なやつはその文字列で取れるんですけれども、で、ネット HTTP ではその今度はですね、get は使えなくて、get response って新しいメソッドを使わないといけない。で、レスポンスオブジェクトを取ってきて、でそれに対して取る。まあ、こういうコンテンツタイプとかこういう、なんだ、インデックスで取るっていうのはしょうがない。まあ、これを覚えるのはまあしょうがない。まあ、この青いやつはしょうがない。でもですね、なんで新しいメソッド、あるいはボディを取るにもなんか、さっきはボディそのものが返ってきたのに、今回はボディっていうメソッドを呼ばなければいけない。まあ、こうやって新しいメソッドを呼ばなければいけない。なんでっていう、そうですね。こうやって用途が増えるたびに、変わるたびに、いろんな用途とは違うところで違うものは使わなければいけない。覚えなければならない。というのが問題なわけです。リクエストヘッダーもやっぱそうで、そのオープン URI では、オープンにハッシュを渡せばいいんですけれども、でこっちではですね、今度は get response でもなくて、start っていうのを使わなくちゃいけなくて、でそれに取ってきたやつにその get っていうメソッドを呼ぶ。なんでこんなに、まあ、ここはしょうがない。でもこっちはなんでこんなの覚えなくちゃいけないんだろう、まあ、思うわけですね。あと、ここで言いたいのはですね、今度は URI オブジェクトが使えなくなっちゃった。つまり、ホストとパスを自分で分解しなければならないとかですね、まあ覚えないといけない。いや別にやりたいことはそのリクエストヘッダーを渡したいっていうだけなのに、なんでこんなに覚えなきゃいけないのか。次が SSL で、これが一番痛いんですけれども、その、まあ、ブラウザーなら HTTPS っていうふうに変えればいいのに、なんでそれだけじゃいけないのか。あ、オープン URI ではできるわけですけど、でそのネット HTTP ではそのこのぐらい書かなきゃいけない。まあデフォルトではその検証しないんで、まあサーバー検証するので、セキュリティ上やらなければならないので、まあこのぐらい書かないといけない。で、まあポート番号443とか覚えなきゃいけないとかですね。まあなんだ、さらにメソッド、もちろんこの場合は、これかな、スタートが、スタートメソッド、ニューを使って生成して、スタートメソッドで始めなくちゃいけない。まあさらにライブラリの名前も違うしとか。まあなんだ、いかに覚えなければいけないことが多いか。で、まあ、プロクシーについてはですね、OpenURI はプロクシーの標準的な環境変数をサポートしています。だから、もともと知ってれば新しく覚える必要はない。でも、まあ、こっちは中身でしかできなくて、まあ、こういうふうに書かないといけない。あ、書かないといけないし、やり方を覚えないといけない。まあ、そうやって、まあ、あるいはベーシック認証も、まあ、今度はですね、リクエストオブジェクトってものを生成して、新しいリクエストメソッドっていうのを使ってやらないといけない。いや別にやりたいことこれだけなのに、なんで あ、だからユーザー名とパス名を渡してベーシック認証って教えてあればやってくれてもいいようなもんなのに、なんでなんか違うところでなんかいろいろ面倒なことをやんなくちゃいけないのか、あれ覚えなくちゃいけないのか、でこういうのが積もり積もると、そのなんだ、どう考えても典型なんていうかな、覚えなきゃいけないことがやけに多いわけです。ネット HTTP は、あるいはオープン URI の方がやけに少ない、あからさまに少ない、まあ、そうやって、まあ、その結果として、まあ覚えるのが嫌いな人はどんどんオープン URI を使うようになるわけですけれども、で、まあ、これがもちろんこれは意図的に狙ってるわけで、そのユーザーの典型的な望み、こういうとりあえず取ってくるとか、まあ、レスポンスヘッダー、リクエストヘッダー、SSL なんちゃらっていうのを、まあ、こういうのをその使いやすく、覚えやすくする、まあ、使いやすくする、また可能な限りその記憶を、記憶しなくても、うる覚えでも使えるように、まあ、あまり覚えなくても使えるようにする、また、まあ、何でもかんでもそうするわけではなくて、あんまり典型的じゃない望み、まあ、例えば例は出しませんでしたが、インクリメンタルな処理とかパーシンステントな接続とか、まあ、そういうのは、まあ、あるいはその誰も望まない落とし穴とか、まあ、そういうのは使いにくくするとか、まあ、使えなくするとか、まあ、要求があれば、まあ、入るかもしれませんけれども、まあ、ともかく明確な意思を持って何を狙ってどういうエリアに使えるようにするのかっていうのを狙ってそこに最適化する。でそれによって、まあ、なんだ、普通になんとなく使うとこの辺に使いやすいところを使ってしまう。そうすると、まあ、典型的な、それが実現するのは典型的な望みであって、で典型的な人間であればそれに当たる、つまり自分の望みが満たされてしまうってわけです。で、まあ、つまり、まあ、ユーザーの望みを叶えるっていうのは、まあ、ここで叶えるって言いましたが、もうちょっと深くて、まあ、直接的に要求されていることじゃなくてだけじゃなくて、まあ、ユーザーの意識していない将来的な、まあ、望みを含めて叶えてしまう。まあ、例えば HTTP でアクセスしたいんだけどって言われたら、うん、まあ、はい、アクセスできます。いや、ネット HTTP ゲットってまさにそうなんですけど、いや、そのうち、いや、リクエストヘッダー欲しいんだけどとか、まあ、レスポンスヘッダー欲しいんだけどとか、まあ、プロクシーやりたいんだけどとか、まあ、要求が出てくる、あからさまに、まあ、よくあるわけですね。まあ、そういう時に、いや、もうこれ、それはやめて、こっちを使ってくださいとか、その、まあ、まあ、言いたくない。でまた、まあ、同じことをやるのに、まあ、覚えることが少ない、まあ、特に普段よく使う典型的な使い方については、もうあんまり記憶しなくても簡単に使えるようにする、まあ、こういうものを、まあ、実現しようっていうわけです。でさてそういうものを、まあ、今 OpenURI と NetHttp を挙げて、まあ、比較してみたわけですけれども、まあ、一般にどういうふうにデザインしたらいいか、まあ、つまり、まあ、ライブラリを書く人はどういうことを気をつけて、デザインしたらいいのか、あるいはその改善していったらいいのかっていう話を、まあ、します。で、まあ、基本的にはですね、どうにかしてユーザーの望みを推測する、これは非常に重要です。で、推測した望みを実現する機能にどうにかしてユーザーを連れ込む、その誘導する、まあ、そこが、まあ、難しいところで、これもやらなくちゃいけない。でまた最初から完璧にはできないんで、フィードバックを受けて改善する、まあ、これをやろう。で具体的にどうやったらいいか、まあ、いろんな手があるんですけれども、まあ、ユーザーの望みを推測するっていう手で、まあ、私が思いついたのはこの4つぐらいあります。で、まあ、望みっていうのは、まあ、典型的なものもあれば、まれなものもあるわけです。でだから、まあ、その稀な、うん、変人が要求するのはあんまり気にしなくてですね、その気にしなくていいんで、その典型的なものをどうにかして、見つけよう。いくら声が大きくても変人の言うことは聞かないっていうか、まあ、そのでまあそれは、うん、その言うこと聞かないと、まあ、変人とラベルをつけられた私はの言うこと聞いてもらえないんで、まあ、それはなんですけども、そのまあ、この4つぐらいあります、まあ、一つ一つ、まあ、説明していきましょう。で対象領域、これは一番重要で、ライブラリっていうのは対象とするターゲットがある。 OpenURI であれば URI という世界ですし、まあ、特に HTTP ですけれども、その、まあ、他にもなんだ、まあ、対象とする領域がある。でそれを調べればですね、まあ、いろんなこと、 まあ、ユーザーの望みは、まあ、ある程度は分かります。だから、まあ、特にですね、まあ、自発的にライブラリを書こう、仕事で降ってきたとか有名になりたいとかじゃなくて、純粋に自分が欲しいから作るんだっていうんであれば、まあ、自分自身の望みを知っているはずです。だからこれをその覚えておくのが重要です。ただこれですね、作り始める前は知ってるんですけど、作っていく途中に機構とかですね、下回りの企画とかを調べていくと忘れてしまうことが多々あります。そのだからですね、メモっておくとかですね、その非常に重要です。特に企画とか読んでると企画の考え方に頭が飲まれちゃうんですよね。で、企画にマップしたそのままのやつをやって、その上で何をやりたかったのかっていうのを忘れて、なんていうかな、企画が生で出てるライブラリを作ってそれでおしまいにするってことが多々あるんで、その初心、最初に何をやりたかったのかっていうのを、まあ覚えておくっていうのが重要です。まあ、覚えてなかった時はしょうがないんで、まあなんかどうにかして調べる。で、まあ、HTTP だったら、まあ、とりあえずデータを取ってくるのが一番重要で、まあ、あるいは SSL では、まあ、なんていうかな、その目的としてちゃんと検証する、そのちゃんと安全にセキュリティの問題ですから、検証してつなぐとか、まあ、そういうのは当たり前、対象領域の話をちょっと調べれば分かるわけです。そのでメタファー、メタファーっていうのは、まあ、デスクトップメタファーが有名ですけれども、デスクトップメタファーっていうのはディスプレイが、机の上だっていうその比喩ですけれども、この比喩っていうのはあくまでも比喩で本物ではない、画面っていうのは机ではない。でも、まあ、そういう比喩を与えることによって、いろんなことを想像しやすくなる。だから机の上なんだっていうことによって書類を広げたりっていうことが、できるっていうイメージを与える。逆に言えばこれはそのライブラリの作者はこういうメタファーを与えるとユーザーはメタファーに従って考えてくれるんだと、そういう期待ができるわけですね。で、またユーザー側にとってはメタファーがあると覚えやすく、思い出しやすい、つまりうろ覚えでも済む、まあ、そういう意味でその知識を、頭をそのあんまり使わなくていいわけです。で、まあ、オープン URI のメタファーは、まあ、URI でアクセスできるファイルシステムっていうやつで、まあ、その例えば URI で、まあ、オープンできますかって言えば、まあ、そのオープンできます。で、読み込みますかって言えば読み込みます。で、まあ、シークできますかって言えばシークできます。まあ、これはその内部でそのオープンするときに全部読み込んでるからですけども、まあ、もちろんその、まあ、書き込みますかって言うと、まだやってませんっていう、あるいはディレクトリをたどりますかって言うと、まあ、それもまだですとか、まあ、やってないことはあるんだけれども、ユーザーがこういう要求をするんであろうということは、予測可能です。で、だしその、まあ、実現がどのぐらい困難かはともかくとして、まあ、そのうち作ろうと、ある程度は作ろうと思ってます。で、またですね、メタファーというのはそのライブラリの作者が、ユーザーに与えるものですが、ユーザーがもともと持ってる知識、常識ってものもあるわけですね。まあ、例えば、まあ、まあ例を後にして、まあ、そういう常識があれば、まあ、ユーザーの望みをそのある程度ライブラリの作者がその予測する、あるいはその非常識なことはあんまり予測しない、期待しないだろうとその考えることができます。で、まあ、もちろんその、そしてそのユーザー側に立っとってみれば、もともと知っている常識は、まあ、新しく覚える必要はないから、そのなんていうかな、覚えることが少なくなるわけですね。で、まあ、いろんな知識、まあ、常識っていうのはあるんですけれども、例えば Ruby を使ってるからには Ruby の組み込みメソッド、特によく使われてるものは知ってるだろう。例えば each で繰り返しとかですね、まあ、そういう、まあ、常識を、まあ、うまく利用しましょう。あるいは、まあ、Unix ユーザーはこの中にどのぐらいの割合がいるかのかよく分かりませんが、 Ruby は Unix っていう考え方、あるいは環境を、提供して、 Ruby の中で例えば Windows 上であろうとその提供してるんで、その Unix の知識もなかなか、使えます。もちろんその外部にアクセスするライブラリであれば、POSIX とか RFC とかそういう標準も重要です。重要というか、まあ、そういう概念を知っているかのというユーザーが知っているという期待も持てます。で、まあ、each で繰り返しとか、まあ、あるいはそのオープンメソッドがブロックをつけたらどうするかとか、別にオープン URI で私が説明しなくても、まあ、みんな知ってるんで説明する必要はない、素晴らしいわけですね。まあ、さっきのオープン URI の例で言えば、 あ、もう一つの例で言えば HTTP プロクシー環境変数っていうのはこういう常識に入るわけです。で、まあ一貫性っていう話もあります。その、まあ、一貫性があるとですね、これとこれが似てるんで、その、もう細部が似てるはずだとか、まあ、直行してるから、ここに行くとそのこうなるはずだとかですね、そういう類推ができます。まあ、ちょっと一般的すぎるかな。まあ、でも、まあ、ともかくそういう類推ができる場合にはですね、ユーザーがもう類推できるであろうとライブラリの作者は予想できます。で、そうすると、まあ、ユーザーが考えることが、まあ、ある程度わかるわけですね。で、まあ、またユーザーにとっては類推できるんであれば、うろ覚えでも、まあ、類推して保管することによって、思い出せますから、まあ、うろ覚えで済む。まあ、知識を少なくて、あんまり覚えなくていい。で、まあ、ただこれ注意しないといけないのは、やりすぎる完全な一貫性を求めるとですね、まあ、いろいろ不幸、その非常に細かいところでいろいろ苦労する割に全然嬉しくないことが多いので、まあ、対象領域の、まあ、そのほどほどがいい。まあ、実際この優先順位は低くてそんなに高くなくて、まあ、対象領域の都合がに比べればですね、ずっと一貫性は弱い要求です。だから対象領域の都合があれば、こんなもの、一貫性は無視してもあんまり問題ない。ただ他に理由がないのに一貫性を崩すっていうのはよろしくない。まあそのぐらいですね。まああんまり例が思いつかなかったんですけども、例えばオープンと URI シャープオープンは、まあ大体同じ、まあ引数の第一引数の代わりにレシーバーを使うってくらいで、ほぼ同等の機能を持ってます。だからどっちか覚えればもう一方の機能は分かる。だからあまり覚えなくてもいいというような話です。で、さてこうやって、まあ、こういうことを利用してですね、ユーザーがどういうことを期待するかっていうことを推測する。で、推測した結果にを、まあ、どうにかして作るわけですけども、作った結果にちゃんとユーザーがたどり着いてくれなければしょうがない。で、たどり着いてくれるように誘導するにはどうしたらいいか。で、まあ、いろいろあるんですが、まあ、基本は怠惰であることを利用するっていうことで、そのユーザーは、知識を持ってますが、別に完全な知識を持ってるわけではなくて、まあ、一部しか持ってないことが典型的なわけです。で、そういう時に、まあ、知っていることだけ済ますっていうのが、まあ、普通のユーザーで、だから知っていることっていうのが、まあ、少なければおそらくその知ってる範囲で行動するだろうっていうことが分かる。そうすると与える知識を制御することによって、ある程度は何を使わせるかっていうことが、あるいは何を使いたがるかっていうことが予想できる。それをうまく利用するとなんとかなる。また、まあ、短いコードを好むんで、同じことをやる長いコードと短いコードがあったら短い方にダーッと行ってしまうっていうこともあります。で、まあこの辺で、まあいろいろあるんですけれども、一個ずつやっていくと、まあ普段使う、まあ、クラスターのメソッドのコンストラクトを、まあ、減らすっていうのは、まあ、なんていうかな、まあ、普段使うものが少なければですね、まあ、毎回使うわけで、でそれが適切である可能性っていうのは、それが比較的広い範囲のをサポートするんであれば、それが適切であるっていうケースが増えます。だからそういう適切なであるっていうものに誘導するっていう効果があります。だからこれは、まあ、ある意味でこれは Ruby の大クラス主義の原因だと思うんですけれども、で、またそういうふうに少ないと覚えることも少なくて嬉しい。ただ、気をつけたいのは、これミニマリズム、その最小限のことができればいい、可能であるんであれば、その一番ちっちゃい、設計がいいってわけではない。普段使うものが少ないっていうだけの話です。で、まれに使うってものは多くてもいい。まあもちろん同じことをやるんであれば少なくてもいいんですけれども、まあその結果が、例がですね、オープン URI のオープンと、ネット HTTP がなんかたくさん提供してる、それで、オープンは1個で済むので、オープン URI を使う人は、まあ大体オープンにたどり着くわけですね。でも、ネット HTTP を使う人がどれに、まあ、たどり着くか微妙なところですが、まあ、要求が変わるとすぐにどうせ違うものに要求か、移らないといけない。すごい疲れる。オープンにたどり着いたら、まあ、大体それでずっと済む。まあ、そういうわけです。で、また、まあ、これはその、まあ、ノーコンフィギュレーションイズグッド あ、はい、急ぎますけれども、その設定がない方がいい、まあ、それは書かなくてよければ、書く設定と書かないでよければ、まあ、書かない方がいいわけです。まあ、これの典型的な例は SSL の証明書ですね。で、またハフマンコードで、これはパール、もともとパールなんですけれども、その、まあ、よく使うものに、まあ、短い表現を割り当てて、まあ、あまり使わないものには長いものを割り当てる。そうすると、そのユーザーはプログラマーは短い方に面倒くさいんで長いのは打ちたくないんで誘導されます。でこれをまあ使うのが例えば P とか、まあ、あるいはまあファイルオープン、でリードっていうふうにやるよりはまあファイルリードってやりたいとか、まあ、そういうことです。で、まあ、由来はまあデータ圧縮とかパールとかあるんですけれども、であまり繰り返す あとまあ有名なドライ原則で、まあ、1回書くのはしょうがないんだけど2回3回と書くのはよろしくない。でまあ覚えてないとか、まあ落とし穴になるとかですね。で、まあ、例はある。でまた、すみません、忙しいんですが、フィードバックで改善するっていう話が、まあ、最初から完璧にはいかないんで直そう。で、まあ、いろいろ失敗してるかもしれないんだけど、でどうやったら失敗が分かるか、まあ、例えばイディオムがある、ユーザーが毎回書く、あるいはそのいろんなプログラムに見受けられるっていうコードがあると、それはなんか失敗の可能性があります。まあ、例えばファイルオープン F リードでオープンしてその F リードってするのは、まあ、リーディモは昔よく見られたんですが、これはユーザーが望んでいるファイルをとりあえず読みたいっていう要求に対して対応する、機能がないっていうその失敗でした。でそれで今はファイルリードになってるわけですが、まあ、テキストモードでちょっと問題があるみたいですけどね。であるいはそのこれはこういうコードが昔正規要件を埋め込むっていうのが結構あったんですが、これはその毎回書いて大変、こうじゃなくてやっぱこう書きたい、あるいはその正規要件を埋め込みたいっていうが意図に対応する方法が、まあ、こっちの時代にはその用意されてなかった、まあ、それがこうやって提供されたと、まあ、そういうふうにしてその問題を見つけて改善していく、あるいはその、まあ、一般に繰り返される驚きがあると、まあ、それをどうにかして見つけてですね、短いメソッドを付け加えることによって、解決する、短いものを、変えた結果あるいは追加した結果短いものが付け加えられると、まあ、ユーザーが誘導されるんで、まあ、そっちがだんだん自然に使われます。でまたなぜか、覚えにくいっていう話もあります、まあ、例えばこれは Ruby ユニット昔のやつですけど、まあ、俺はこことここがどうしても覚えられなかったというわけで、その各、毎回テストを書くたびにどこかから昔書いたのを取り出してコピー&ペーストしてたんですが、まあ、でも、まあ、最近のテストユニットでは書かなくてよくなってハッピーとかですね、まあ、そうやってその短い記述を付け加えるんで、まあ、ここで注意しなきゃいけないのは、そうやって改善するためにはもともと短いものが十分に短いものがあると短いメソッドが書き方が提供されていると改善できない。だからもともとメソッドはある程度最初は長くないといけないというちょっと逆説的な話なんですが、つまりでそういう最初は長いプラクティスとしては最初はある程度長いメソッドを使う、特に間違いやすいのはプリミティブ、これがあれば何でもできるっていうのをそのオペレーターに割り付けてしまうっていう失敗ですけれども、それは良くなくてプリミティブは長いものを使っておいて、でオペレーターは熟慮に熟慮を重ねてですね、よしこれでいいんだってっていうかこれが使いやすいんだと思ったときだけ使う、まあ不幸な例は CGI のなんだ配列参照オペレーター、これは非常に不幸な例ですね。で、まあ、例題としてダイジェストを今やってるんですけども、ダイジェストにいくつか問題がある。で、まあ、一つは非一貫性でフィーチャー名リクワイアするやつが MD5 はを定義するのは MD5、ダイジェスト MD5、SHA1 は SHA1、ダイジェスト SHA1 なんですが、SHA256 以上はですね、なんか SHA2 なんですよね。その、なんかどう考えても覚えにくいですよね。その、まあ非、まあ今日述べた項目について言えば、まあ覚えにくい、もしくはまあ非一貫性に対応しますけれども、また、もう一つの問題は、ファイルをダイジェストするメソッドがない。その、大体ダイジェストってファイルを扱いたいんですけれども、まあ、でたまに欲しいって人がいると、まあ、こういうファイルを全部読み込んでダイジェスト X ダイジェストに詰め込むっていうものが返ってきます。そうすると大きなメモリを置く、大きなファイルはメモリを食い尽くして危険だと。で、まあ、そういうイディオム特に、まあ、不幸を読むイディオムがあって、これはどうにかしたい。 で、ここで非一貫性はですね、名前は、まあ、一つの案としては SHA2 ごろとか OC2 とかをフィーチャー名としてライブラリとして追加するっていう考えがあります。まあ、ただですね、SHA2 の方が短いんで、たとえ作ったとしても誘導できないですね、残念なことに、と予想されます。で、そうじゃなくてダイジェストだけにしようっていうので、まあ今、はい、すみません、で、こうやって、やっていって、まあ、いろいろとこういうことを考えながら解決していくっていう。で、まあ、という話です。で、すみません、長くなって申し訳ありません。まあ、だからこういうことをいろいろ考えてライブラリ作りましょうって話です。すみません、おしまいにします。